それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、エゼキエル書の47章ということで、旧約聖書第預言者エゼキエル書第47章ですね、皆さん聖書を開いてくださって、まあタイトルがですね、命の水が流れ出る、まあ、生ける水の川が流れ出るっていう、そういったことですよね。まあ、今日は2023年度の教会総会の日なもんですから、例年ですね、この教会総会が行われるその日曜日においては、教会標語をテーマにして、そして御言葉を語らせていただくということをよくするわけなんですけれども、ところが内灘聖書教会の教会総会を資料ですね、例年のものを見ていくと、ここ数年ずっと生ける水の川が流れ出るという同じ教会標語を掲げさせていただいてですね、まあもちろんこういったね、私たちのこの教会から生ける水の川が流れ出て、命の水が流れ出て、この近隣へと、そして日本全国、そして世界へと流れ出て、そしてですね、人々が生かされていくっていう、そういった働きっていうのは、じゃあ今年そうしましょう。ね。まあ今年でそれを達成しましょう。そんなことではないですからね。もうそれは10年、20年、30年、ね、かかって、そして達成されていくべき、そういったものですから、まあどうでしょうか。この教会標語。ね、生ける水の川が流れ出るっていう、この標語はあと何十年続くんでしょうか。それはわからないですけれども。しかしですね、例年ですと、この箇所っていうのは、有名なイエス様が、サマリアの女性に、ね、こう言った言葉なんですよね。私が与える水はその人の心の奥底からこう生ける水となって、泉となって、こうそれが湧き出してくるんだっていう、そういった、箇所、マリアもう一箇所あるんですけれども、しかし今日はですね、同じことが予言されている、それがエゼキエル書の47章、その場面を見ていきます。エゼキエル書の47章1節から読んでいきますね。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外門に行かせた。すると水は右側から流れ出ていた。まあ皆さん、ここまで聞いてもちんぷんかんぷん、何のこと言ってるのっていう話になるわけなんでしょうね。彼は私を神殿の入り口の方に連れ戻していくと、私は水が神殿の敷居の下から東へ流れて出ているのを見たっていうんですね。まあ、私はっていう時に、これはエゼキエルなんですね。預言者エゼキエル。彼はっていう時に、ここは文脈では天使、御使いなんですよね。一体これは一体どういう文脈なんでしょうか。ちょっと背景を知らないことには、これは意味不明なわけでして、それはどういった背景があるかっていうと、実は、エゼキエルという人物、預言者、祭司であったのが、しかしエルサレム神殿に仕えていたわけなんでしょうが、彼はですね、紀元前6世紀、7世紀、ね、紀元前7世紀に、なんとイスラエル王国がバビロンによって滅ぼされるという、そういった出来事が起こりました。まあこれは世界史でも有名なそういった事件であるわけですけども、なんとですね、バビロンの王ネブカデネツァルが紀元前586年にユダの国を滅ぼし、そしてエルサレムを滅ぼし、エルサレム神殿を滅ぼして、そしてユダの国の人々、イスラエルの人々をバビロンへと捕らえ移した、まあ有名なバビロン捕囚という出来事があったわけなんですね。そういうわけで、イスラエルの人々はエゼキエルのその当時ですね、遠く異国の地、バビロンへと、メソポタミアへとユダヤから連れ去られていた。まあ皆さん、これはですね、当時、そのメソポタミア文明における様々な帝国が世界をこう支配していくわけなんですけども、その時にですね、この新しく占領したその土地を支配するために、そこにもともと住んでいた人々を捕らえ移して、他へ移していくっていう、そういった捕囚と呼ばれることが当時一般的に行われていた。そういった浮き目にあって、実はユダヤ人たちも長きにわたってバビロン捕囚。 ね、やがて新約聖書の時代を迎えるときに、こうそこから帰還してきて、一定の人々がまたユダヤに住んでいるという、そういった歴史の的な背景もあるんですけど、ともかくこの時は、ね、エゼキエルがですね、遠くバビロンの地へと捕囚の浮き目に遭っている、その時の出来事。それは皆さん、エゼキエル書の40章というところをですね、まあ聖書ですと何ページか手前にめくっていくと、エゼキエル書の40章に、この彼がですね、エルサレム神殿の幻を見るという、その記事が40章から始まっていくわけなんですね。さあ、エゼキエル書の40章の節にこう書いてあります。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、都が占領されてから14年目のちょうどその日に、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行ったというわけなんですね。皆さん、エゼキエルはバビロン遠く異国の地において捕囚になっていて、もう25年も経っているというんですよ、ね、ユダニから捕らえ移されてバビロンに、そこに25年、そして都が占領されてから14年経っている。これ都というのはエルサレムですから、エルサレムが占領され、そしてエルサレムが破壊され、エルサレム神殿が破壊され、それはソロモンが建てた最初の神殿、それが紀元前586年にバビロンによって滅ぼされた。それから14年目のちょうどその日に、ね、主の御手がエゼキエルの上にあって、エゼキエルをそこに連れて行った、エルサレムに連れて行ったというわけなんですよ。しかしそれは2節に書いてあるように、すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に下ろされた。その南の方に町のようなものが建てられていた、作られていたと書いてあるわけですね。すなわち、エゼキエルが神によってイスラエル、エルサレムへと連れて行かれたっていうのは幻の中の出来事ですからね。皆さん、物理的に本当にエゼキエルがですね、なんかこう実際に旅して行ってエルサレムに行ったっていうんではなくて、神々しい幻のうちにエゼキエルはエルサレムへと連れて行かれ、そこで幻を見た。それは非常に高い山の上に彼は降ろされたっていうのは、これはシオンの山、すなわちエルサレムの山。エルサレムっていうのは山の上の町ですから、でその山の上の一番高いところに神殿っていうのは建てられていて、その南側にダビデの町エルサレムが広がっていたわけですから、その描写がここでされているわけですね。こういうわけでエゼキエルは今幻の中にエルサレム神殿に連れてこられました。そして、ね、47節へとちょっと飛ぶわけなんですけども、エゼキエル書の47章の1節から、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたので、その正面の門を通って水が神殿から流れ出していたっていうんですよ、ね、それが2節。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ東向きの外門に行かせると、見よ、水は右から右側から流れ出ていた。まあ、北から見てですね、そして東の門というのは右側、その右側からすなわち神殿の正面から水が出ているのが見えたというわけです。さあ続けて見ていきます。3節。その人は手に計り縄を持って、東の方に出て行き、千キュビトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであったって書いてありますね。まあ皆さん、ここでまた意味不明な言葉が出てくるわけでして、千キュビト。キュビトって何？ねえ、こう、皆さん、キュビトっていうのは旧約聖書に特に出てくる長さを測る単位でして、簡単なんですよ。皆さんね、こう腕を上げてですね、そしてこう、膝があるでしょ？肘がありますよね。そしてこう指先があるわけですね。この指先から肘までが1キュビトっていう単位なんですね。まあ、だいたい45センチぐらいっていう換算になるわけなんですけども、まあね、当時の人々はこうやって測ってたんですね。だから私もなんか測るときによくこれ使って何キュビトなんてやったりしますけどもね。ともかく、 1000キュビトってなると、そうすると大体450メートルということになるんですか？で、神殿から水が流れ出ている500メートル、450メートル行くと、それはですね、川となって、なんと足首の深さまであるというんです。4節、彼がさらに1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。わかります？神殿から流れ出た水っていうのが川となって、そしてこうだんだん深くなっていくわけなんですね、さらに続きますね。5節、彼がさらに1000キュビトを測ると水かさが増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。あ、皆さん、これでね、1000キュビト1000キュビト1000キュビト1000キュビト4000キュビトあるわけですから、ですね、だいたい2キロほど行くとですね、こう神殿から2キロ離れた地点においては、もう大きな川になって、もう渡れない、泳がないとこうね、渡っていけないような、そんな大きな海に川になっていたというわけなんですね。6節、彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。8節、彼は私に言った、この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る。まあこれはですね、こう現地における地理のことを言ってますね。アラバっていうのは、エルサレムの東の方に行きますと、こう視界が広がっている、それは第一高台と呼ばれていて、ね、こう世界で最も低い土地っていうふうに言われてますけど、地面が陥没している、そういった土地があって、それがアラバ。ね、そのアラバへ行って海に入るっていうのは視界のことを言ってますね、視界。ね、海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。9節、この川が流れていく、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。なんということでしょう。神殿から湧き出した、流れ出したその水は大河となって視界に注ぎ、その視界には非常に多くの魚がいるようになる。なぜかというと、この川が入ってくるところでは、すべてのものが生きると言われているわけですね。10節、漁師たちはそのほとりに立つ。これは視界のほとりのことを言ってますね。エンゲディからエンエグライムまでが網を干す場所になる。そこの魚は、魚は大海の魚のように種類が非常に多くなる。しかし、その沢と沼は水が良くならず、塩を取るのに使われる。まあここでエンゲディのほとりに漁師が立っていて、そして網を干しているっていう、そういった光景が出てくる。これはエンゲディっていうのは、今でもですね、その町っていうかありますよ。それは視界のほとりの荒野のオアシスなんですけども、ね、エンゲディっていうのは、ダビデがそこにサウルから逃れて隠れていたっていう、そんな場所でもあるんですけども、なんとそこはですね、こう、魚を取る場所になっていて、網が干されているというわけなんですね。12節。川のほとりには、こちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から、神殿の聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。まあこのような幻をエゼキエルは見たわけなんですね。そしてそれを書き留めたわけなんですけれども、ね、エゼキエルが見た神殿の幻、すなわちエルサレム神殿から流れ出た水が川となって視界に注ぎ込んで、視界が生き物で魚で満ちるっていう、そういった幻、一体これは何を意味しているんでしょうか。こういった描写っていうのはですね、現実のこういった地形的な特徴、それに即して説明されています。そういったことが想定されているわけですね。実はエルサレム、ね、山の上の町エルサレムというのは、標高800メートルの山の上に立っています。 まあ、こうケデロンの谷を挟んで向かい側にはオリーブ山が立っているんですけども、ともかくシオンの山、エルサレムの山っていうのは標高800メートルですね、そして東の方に20キロほど行きますと、これはですね、死海が広がっているんですね。死海っていうのは海抜下400メートル、そういったところにあるんですよ。高々20キロのそういった距離で800メートルの標高のあるエルサレムから川が流れていって、そしてですね、こうマイナス400メートル、落差というのは1200メートルの落差のある、そういった急な坂をですね、大河が、水が流れていって、視界に流れ込むというわけなんですね。そして、今行きますと、山の上のエルサレム、そこからはですね、谷が続いていて、それはケデロンの谷と呼ばれる、そういった谷が視界に向けてあるわけなんですね。ですから、エゼキエル書のその予言における想定というのは、で山の上のエルサレム神殿から水が出て、それが大きな川となってケデロンの谷を伝って視界へと降りていくという、そういった想定になっているわけなんですね。まあ、皆さん今エルサレムに行きますと、かつてここに神殿が建っていたんだっていう、その神殿の丘、今はイスラム寺院になっていますけれども、しかしですね、当時を忍ぶそういった神殿の丘、そこにはですね、正面の門っていうのは東向きの門なんですね。東向きの門っていうのは黄金門とも呼ばれますけども、その神殿のあった丘の前にはケデロンの谷があって、その谷を挟んでオリーブ山があるわけなんですね。今私たちはこうヨハネの福音書っていうものを見てますけども、今最後の晩餐を終えて、いよいよゲッセマネの園へ行かれるっていう、そういった場面をやがて見ていくときに、やはりこういった記述が出てきますよ。で、弟子たちはイエス様はですね、ケデロンケデロンの谷を渡って、そしてオリーブ山へと出かけていったっていう、そういった記述が出てきますから、でイエス様も弟子たちもですね、足しげくこのオリーブ山とエルサレムの間、このケデロンの谷を渡って行き来していた、そういったことでしょう。そしてですね、エゼキエルはその幻の中で、この神殿の東向きの門から水が流れ出してきて、そしてケデロンの谷を通って、そして視界へと流れていく、それが大きな川となってケデロの谷を下っていく、そういった幻を見たわけなんですね。そしてこの、エルサレムから視界へと至るケデロの谷っていうのは、荒野を通っていく、そういった谷です。不毛の大地です。それはユダの荒野と言われて、めったに水が降ることがない、雨が降ることのない、もう不毛の大地が広がっていて、しかしエゼキエルのその幻の中では、そこに木が生い茂っている、ね、川の両岸に木が生い茂っているという、そういった幻を見たわけなんですね。まあ、今行きますと不毛の大地、ね、私もこうエルサレムから視界へ続くケデロンの谷のちょうど真ん中ぐらいのケデロンの谷を訪れたことがあります。もう6年ほど前なんですけれども、そこにはですね、有名な修道院が建っているもんですから、ケデロンの谷に面して、その崖にですね、もうその修道院っていうのはですね、1500年続くっていう、世界で最も古い修道院の一つなんですけれども、それはですね、ケデロンの谷を見下ろす崖に立っているんですが、まあ今行きましたら、私びっくりしましたね。このケデロンの谷、ね、こう水なんかない、そういった不毛の大地であるはずなのに、ケデロンの谷の底にですね、水が流れていました。そしてこう木が少し生えていたりもしました。これは一体どういうことなんだろうこのエゼキエルの幻、その予言が成就するまではケデロンの谷にこんな木なんか生えるわけがないのにと思っていましたら、まあ知らされたことにはですね、なんとこのケデロンの谷、やがてその神殿から出た清い清い命の水が流れるべき、その谷に今流れている水は下水なんですね。汚水なんですよ。トイレの水なんですよ。ねえ、というのは、今、近隣のパレスチナのいろんな町が周りにある、あるいはエルサレムの南の方、そういったところからですね、こう下水を流して、そのケデロの谷に流し込んでしまっているっていうんですね。これは大きな環境問題になっています。まあ、今日の話とはちょっと関係なくて申し訳ないんですけども。ですから、このケデロの谷の下に行きますと、その汚水、ね、こう、トイレの水なんかがですね、そして生活排水、工業排水なんかが流れていて、悪臭が書き込めていました。こんな臭いところにね、やがてこの水も ね、神殿から流れる清い水に変わってですね、本当に命が溢れるようになるんでしょうけども、今そんなことで、何を話していましたっけ。そしてやがてそのケデロンの谷はですね、その谷が視界へと向けられ、そしてその視界にですね、大きなその谷の出口があって、そこから大量のこの命の水が視界へと流れ込む。そのことがエゼキエル書に予言してあるわけなんですね。さあ、エゼキエル書の47章の8節にはこのようにありましたね。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る、すなわち視界に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。ね、神殿から流れ出たその水で視界の水は良くなる。皆さん今視界に行きますと、まあ有名な観光地でもありますけれども、ね、何をするかっていうと、じゃあ視界で取れた美味しい魚が食べれると、そんなことないですよ。で、視界っていうのは死の海ですからね。塩分が飽和してしまって、そして何の生き物も生きることができない死の世界が広がっているわけなんですね。まあしかしそこでですね、こう視界の上にプカプカ浮いたりして、こう写真撮ったりするんですけれども、しかしなんと、この水が流れ込むと、あたかもそれはガリラヤ湖のように、ね、ガリラヤ湖っていうのは、視界があって、イスラエルはですね、視界があってずっとヨルダン川を北の方に辿っていくと、ガリラヤ湖っていう有名な湖がありますね。そしてイエス様はガリラヤ湖の、ふもとっていうか、こうほとりのカペナウムを拠点に、ペテロの家なんかを拠点に宣教されたっていう、そういったことがありますね。ガリラヤ湖は本当に命が満ちていて、多くの魚が獲れる、そういった生きた海なんですけども、しかしですね、そのヨルダン川を伝って下に行ったその視界というのは本当に死の海が広がっている。しかし、ね、神殿から流れ出たこの命の水が流れ込むと、この死の海は生きた海になるというわけなんですね。47章の9節、そこに群がるあらゆる生物生き物は生きて、非常に多くの魚がいるようになる。この死の世界に命がもたらされていくというわけですね。なぜかというと、47章の9節、この川が入るところではすべてのものが生きる。ね、命のなかったところに命が満ち溢れるようになる。さあ、そのような水を流し出している神殿、エゼキエルが幻で見た神殿、一体これは何を指しているんでしょうか。ね、これには様々な解釈、説明があります。すなわち、このエゼキエルが幻で見た神殿というのは、やがて世の終わりに再建される、エルサレムにおいて再建される巨大な神殿のことを言っているであろう。あるいは、イエス様が来られて千年王国が確立される、その千年王国の間に建てられていく、そのようなエルサレム神殿のことを表しているのではないか。すなわち、やがて今のエルサレムと視界に文字通りこういったことが起こっていくのではないか。まあ、それが一つの予言の解釈であるわけですね。どうでしょうか。しかしですね、いや、これは永遠の御国における神と子羊なるイエス・キリストのことを指しているんではないか。実はそのような描写が聖書の中にはあるんですね。これはやがて天の御国において、新天新地において、私たちがそこで永遠で暮らすべき、その天の都の光景を指しているのではないか。皆さん、ヨハネの黙示録の22章というところがあります。ヨハネの黙示録の22章というのは開くのはとても簡単ですよ。なぜかというと、これは聖書の一番最後のページですから。で、聖書で一番簡単な開くところっていうのは創世記の一章一節。そして聖書で一番簡単な開く箇所っていうのは一番最後。ね、ヨハネの黙示録の22章。その一節二節。そこにはですね、永遠の天の御国の光景が描写されていて、そこにはこのように書いてあるんですね。ヨハネの黙示録22章。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた、有名な場面ですね。ね、皆さん、こう天国の光景ということをこう考えるときに、ね、水晶のように透き通ったその綺麗な水の川が流れているっていう、これは有名な描写ですね。そしてその川は、ね、川は 神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていたというふうにあるわけですから、なんとこの命の水の川が神と子羊の御座から聖女から出て、そして都を流れていた。こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。そのようにありますね。その実は食べ物となり、その葉っぱは民を癒す、病を癒す。これはエゼキエルが見た幻。ね、こう神殿の聖所から流れ出たその川が行くところ、その両側には果樹があって、そして実をならせ、実は食物となり、その葉は薬となる、ね、そのような描写に似ているわけなんですね。ですからこれは霊的なこういったことを象徴しているのではないかという、そのようにも考えられる、そういった歌詞ですし、あるいはこのエゼキエルが幻で見た神殿というのは今の時代の私たち教会のことなんだっていう、そういった解説もされますね。今の時代の教会、それは神の霊が宿る神殿である。皆さん、そのような説明というのを今までお聞きになったことがあるでしょうか。で、実はパウロがそのことを教えている、とても大切な教会とは何かということの概念、神学的な意味なんですね。コリント人への手紙の第1、3章16節17節パウロはこのように説明するんですね。第1コリント3章の16、17で、あなた方は神の宮であり、あなた方は神殿です。あなた方っていうのは教会、教会は神殿なんですよ。神の御霊があなた方のうちに住んでおられることを知らないのですか？あなた方はその宮、すなわち神殿なのですよ。そのようにパウロが解説しているとても有名な箇所なんですね。まあ皆さん、その新改訳、今皆さん聖書を開いて、聖書を読んでおられる方は、あれちょっとこう訳が違うなっていうことを気がつくわけなんでして、まあ新改訳聖書2017版ではですね、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかっていうふうな表記があるもんですから、これこうね、ちょっと読むとですね、なんか自分が神の宮、自分が神殿っていうふうに解釈されがちなんですけども、これは違うんですね。実はギリシャ語の原文直訳しますと、あなた方は、ね、あなた方は一つの神の宮なんですよ、神殿なんですよっていう、そういった文法になっているわけですね。そして神の御霊があなた方のうちに住んでおられる。で、神の御霊があなた方のうちに住んでおられることを知らないのですか？まあこれは教会っていうもの、それは単に内灘聖書教会っていうことだけではないですよ。で、キリストの体であるこの世界の教会、聖なる行動の教会、一つの教会、これこそが神の霊の宿る神殿なのだっていうことが言われていて、そしてその神殿から、教会から命の水がその祭壇から流れ出す、聖所から流れ出すんだっていう、そういったイメージですね。まあ皆さん、イエス様はですね、ヨハネの福音書の7章でとても有名なお言葉を、宣言されましたね。ヨハネの福音書の7章の37節で、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。まあ有名なね、この御言葉。まあですから、内灘聖書教会では教会標語っていうことを掲げて、生ける水の川が流れ出るっていう時に、サマリアの女性のあの場面を引用したり、あるいはイエス様がこのカリオの祭りの終わりの日に宣言された、ね、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります、このヨハネの福音書の7章を引用したり、あるいは今日取り上げているエゼキエル書の47章、そこもですね、同じことが予言されているわけなんですね。ですからこの教会が神の宮、神殿から生ける水が流れ出て川となっていく。 まあ、私たちの教会は本当にそのようなことを願って、教会兵馬としてどうかですね、私たちの内なるものから、この教会から命の水が流れ出て、この近隣へと、そして全国へと、そして全世界へと命の水が流れ出ていくことができるように、そういった願いを持って教会兵馬を定めているわけなんですけれども、まあ皆さん、このキリストの体、それは教会は神の宮、神殿であって、そこから生ける水の川が川となって流れ出て、そして死んでいた土地を生きるものにしていく、死んでいた土地に命が満ちるようになっていくっていう、そういったことはですね、今皆さん、実は能登半島において、まさにそのことが起こっているのではないかなということを実感させられるんですね。皆さん、ね、2024年の1月1日、ね、4時10分に起こった能登半島地震ということ、ね、そして地は揺れ、そして人々は命を落とし、そして人々は家を失い、そういった中で本当に私たちもですね、もう翌日から動き出したわけですよね。うちなだ聖書教会としてもですね、翌日から現地へ走っていって、それからですね、毎日何台もの車を連ねて物資を運んでいって、そういった中で日本中の全国の教会からここに物資が寄せられていって、それはですね、教団とか教派っていう、そういった垣根ではないですよね。主の一つの教会、キリストの一つの体である教会が、ね、こう、このところにですね、能登に様々な物資を寄せてくださり、そして実際に来てくださって、様々な団体が一つとなって、本当に流れができていったんですよ。ね、こう、生ける水の川が流れていくように、川が出来上がったように、能登へと、能登半島へと、そして奥の人へと、その水の流れができていった。これは驚くべき神の御業です。未だかつて、能登半島において、そのような、ね、こう、教会から流れ出て、出る命の水が川となって能登半島へと注ぎ込まれていったっていう、そういったことがあるでしょうか。もちろん私たちはレナード宣教師が1954年ですか、奥能登伝道ということで能登半島に来られて輪島聖書教会を開拓されたということを知っています。あるいはですね、ベックマン宣教師が能登聖書教会を同じく50年代に開拓されたということも知っています。その時にはですね、そのような命の水がアメリカから流れてきたわけですね。アメリカから流れてきて、そして奥能登伝道ということで、また門前聖書教会が立て上げられていって、そしてそれからですね、60年70年余りずっと宣教の働きっていうのは続けられてきたわけですよ、ね、しかしそれはですね、どのような流れであったか、もちろん私たちは、あるいはドン先生もですね、珠洲市であるとか奥能登の方に全戸配布ということでトラクト聖書をですね、全戸配布をしたこともありますよ。今から十何年前ですかね、それに協力して私たちもですね、あるいはシンガポールから何人か来てですね、そしてそういった伝道をしたっていう、そういったこともあります。しかし今本当にそのような流れが大きな川となって水が流れ込んでいっているということを私はとても期待していますね。この命の水が流れていく先に命が満ちるようになる。今まで能登半島というのは決してキリスト教に対して友好的なそういった場所ではありませんでした。ね、信仰に対する迫害というものがあって、そして各教会は本当に細々と数名の信徒でもって何とかやっている、そしてですね、しばしば牧師がいないというそんな厳しい状況を通らされて今があるんですけれども、しかし今ですね、本当にそのような水の流れが能登へと注ぎ込まれていく、そしてこれから新しい命がそこで育まれていくことを私は確信しているわけなんですね。皆さんもぜひそのような働きのために祈り、またそこに実がなっていくことができるように、そこで救われる魂が起こされていって命に満ちたそのような地になっていくことができるように、そのことを祈っていただきたいと思いますし、また今週ですね、多くのボランティアが入り始めていって、 ね、竹中兄弟がこううなずいてますけどね、大変ですね、60人ぐらい1日来るっていう、そういうボランティアをどうさばこう、まあ、さばこうかなってあれですけど、とっても感謝ですよね。そのようなこう日本中からですね、クリスチャンがそしてこう入ってきてですね、そして、働こうとしている、ね、皆さんもぜひそういった働きに加わってくださって、助けてくださって、ね、そのような水の流れが本当に命を生み出していくことができるように、そしてこのエゼキエルが見た神殿の幻、それは聖霊を受けた私たち一人一人でもあるわけですよ。ね、もちろん教会っていうのは私たち一人一人が集まって、そしてそこから流れ出る水っていうのは私たち一人一人の心の奥底から流れ出ていくものですからね。そして聖書においては私たちの体、私たち自身もそれは神の霊の宿る神殿である、主の宮であるということが言われています。これは同じくパウロが第一コリントで語っていることですね。コリント人への手紙の6章19節ですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮、すなわち神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんよ。そのようにパウロは書き送るわけなんですね。あなた方の体っていうのは、私の体、あなたの体はあなたのうちに住んでおられる神の宮である、神殿である。そうですよね。イエス様を信じ罪許されて、そして救われた者には聖霊が与えられる。そのことも私たちはヨハネの福音書を通してずっと学んできましたね。信じた者に助け主が与えられる。それは神の聖霊であって、私たちはその聖霊を受けた者は、私たちの体は神殿なのだ、清い神の宮なのだ。実はこのパウロの第一コリントの6章の文脈っていうのは、性的な罪に対する戒め、警告っていう、そういった文脈にあります。すなわち、この前後を見ていくと、遊女と交われば、一つ体になることを知らないのですか？売春婦と寝たならば、あなたはその女と一つ体になるのだ。それは神に対して罪なんですけども、それ以上に自分の身を汚すことになる大きな罪なんだということを警告する、そういった文脈の中で、あなた方の体は神の宮なんですよ、清いものなんですよということを教えているわけですけども、そうですよね。私たちがですね、性的な不道徳に行くっていう時に、不倫であったり、結婚前にそういった他の人たちと性的な関係を持つっていうのは、自分の身を汚し、それは大きな自分の清い体を汚すことになる大きな罪なんですよということをパウロは警告している。そういった中で、私たちの体は主の宮、聖霊の宮、神殿なのです。そしてこの神殿から、ね、私たちは生ける水、命の水が湧き出てくるというふうにイエス様は、これは有名な井戸のそばでサマリアの女にイエス様が教えている、そういった場面がありますね。ヨハネの福音書の4章13節でイエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます、ね、こう井戸の水を飲む、物理的なそういった水を飲む、しかしまた喉が乾く。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。霊的なことを言ってますね。私が与える水はその人のうちで泉となって永遠の命への水が湧き出てくるんですよ、ね、イエス様を信じ聖霊を受ける者は、その人の私のうちで泉が湧いてですね、そして永遠の命への水が湧き出てくるというふうにイエス様は約束されたわけなんですね。そして私たち一人一人から出てくるそのような命への水、命の水っていうのは、周りの人々を生かすそのような水であるわけですね。周りの人々に命を与える、喜びを与える、そのような水であるわけですよね。まあ、エゼキエルの予言では、幻ではこのようにありましたね。47章の8節。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って視界に入る。視界に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。ね、神殿から流れ出たその水でもって、死の海が生きた海となる。私たちはどうでしょうか？私たちが使わされていく一つ一つのところ。ね、私たちが使わされていく職場において、私たちが使わされていく う学校において、私たちが使わされていくそのような場所において、私たちはそのような命の水を湧き出して、そして人々を潤しているでしょうか。人々を生かすものとしているでしょうか。人々に喜びをもたらす存在となっているでしょうか。あるいは私たちの存在がですね、人を殺すような、人に争いに巻き込むような、そんな存在になっていないでしょうか。本当に私たちはですね、通り良き管となって、ね、通り良き管となって、聖霊のその水が、私たちを通して、命の水が湧き出て流れていく、そのように私たち自身をですね、主に捧げて、主にお仕えしなければならないわけなんですね。皆さんどうですか？皆さんの存在というものが、本当に職場において、こう喜び、あるいはそういった良い人々を生かすようなそういったこうことになっているっていうこと。まあ私はですね、そういったことを考えるときにですね、もう何十年前ですかね、私が東京で勤めていたっていうのは80年代ですから、今からこう40何年前なんですけれども、ね、こう、一緒に同期で入ったそういった新入社員の中にですね、一人の高卒で入ってこられた、工業高校卒業で入ってこられた女の子がいたんですね。そしてですね、まあその子はですね、まあ当時そういった会社は私ペンタックスっていう会社に勤めていたんですけども、ね、こうカメラ設計部なんていうところにいたんですけども、まあその子はですね、別の部署なんですけれども、本当にですね、こう高卒の、女の子がですね、どういった仕事をするかっていうと、当時はコピーを取るって言っても、コピーって言ってもこんな図面ですからね、こう青写真、今そんなものがあるのか知りませんけれども、今大きなモニターで図面なんか見るんでしょうけども、こんな青写真なんかを取ったりですね、こう資料を整理したりとか、お茶組みをしたりとか、そんなことなんですけども、そういった雑用なんですけども、本当にいつも廊下なんかですれ違う、階段なんかですれ違うと、ニコニコしながらそれをしてるんですね。そして部署の中でもですね、もうその子がいると、本当に見え回りが和やかになって、本当にスムースに仕事ができて、ね、彼女は何を言われても、不明不満も持たす、こう言わずに、喜んでそういった仕事をしているっていう、そういった姿。ね、それは私はですね、こう目についていたもんですから、ああ、子は素晴らしい、いい子だなと思っていたんですけども、私はですね、いや、クリスチャン以外のことは考えないから、ね、クリスチャン以外と付き合うなんてことは絶対しないからということで、こう目も触れなかったんですね。私はですね、会社に入った時に、新入社員の紹介で、社内報なんかでこうね、自己紹介が出るんですけども、趣味、聖書を読むこと。もう最初からこうクリスチャンだということを表明してですね、そういった会社生活をしていたんですけども、しかしですね、まあ何年か経って、私5年で辞めたんですけども、それで進学校行ったんですけども、で、辞める、その、ちょっと前にですね、実は、ね、実は、その、いつも明るく仕事をしている、その女の子がですね、クリスチャンだって分かったんです。まあなんと4年5年ですね、隠れキリシタンで、誰にも知られずですね、こう、クリスチャンだ。ところが、ひょんなことで、こうね、駅から会社まで歩くときにちょっと一緒だったもんですから、なんかいろいろ喋ってると、え、教会行ってるのっていう話になって、うんとか言うもんですか。なんでそれを、もっと早くに知っていたならば、私の人生は変わっていたかもしれない。そういったことなので、まあまあ、主の導きでですね、それで彼女もこう家の事情があって会社辞めて、私もですね、会社辞めてカナダに進学校に行ったんですけれども、しかしですね、本当に彼女はですね、まあクリスチャンだということは言わなかったですけれども、本当に生ける水となって、本当に殺伐とした職場にですね、命をもたらしていたわけなんですね。本当にそのことをね、クリスチャンというふうに表明しながらやっていたならば、もっと大きく用いられてあろうなというふうに思うんですけれども、しかし皆さんはどうでしょうか。皆さんが使わされているその職場において、家庭においてどうでしょうか。ね、死をもたらすそんなものではなく、命をもたらす命の水を湧き出させ、流れ与えるそのような存在に、それは聖霊がしてくださいます。 で、私たちの力でやろうとしても、それはもう嫌味でしかないですからね。しかし私たちが聖霊に委ねて、聖霊がその水を私たちの手足を使って、そして言葉を使って流させてくださる。そのことに身を委ねるならば、ね、47節の9節にありましたね。この川が入るところでは全てのものが生きる。ね、人を生かす命の水を流すものと。ね、私たち一人一人が、そしてその教会が、そして私たち共に、本当に日本中の教会が働いている、そのことを通して、多くの命が永遠の命へと導かれていくことができるように、またお祈りください。お祈りします。天の父なる神様、この川が入るところでは全てのものが生きると、そして私たちに与えられている聖霊助け主、この助け主こそ、ね、私たちが教会として、また個人として、この生ける水を湧き出し、そして川となって流れ出していく、その神殿であるわけですから、どうか私たち自身をあなたの前に清くして、また用いられ、この川が流れていく、そのところで多くの命が生まれていくことができるように助けてください。期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。